2011年秋のセミナー CD19 現代のイスラエル話デイビッド・カン。
Well, this morning I'm going to talk about Stephen.
今日のお話は、ステパノという人物についてです。
Are you able to see me? All right?
私のとこ見えますかね。まあ立ってるよりは見にくいでしょうけどね。
Okay. We can find his sermon in Acts chapter 7.
使徒行伝7章を見るとステパノの説教を読むことができます。
Many believers do not understand about the contents of this sermon.Which is very, very important.
多くの信者がですね、この説教の中にある大事な点をですね、理解できないでいるんですね。とても重要な点なんですけれども。
This sermon implies to us, who are living at the end of the earth history.
この説教こそですね、地上歴史最後の時代に住んでいる私たちに当てはまるメッセージなんですね。
Now,A Jewish church was at the brink of the close of probation right here.
この頃も今にもですね、ユダヤ教会の、教会としての恩恵期間がもう閉ざされようとしておりました。
So are we.
私たちも実はそうなんですね。
So we got to understand what he was talking about.
ですから私たちこそ、彼が何を言わんとしてたかをですね、理解しなくてはならないわけです。
When the probation was closed against the Jewish church.
ユダヤ教会に対する恩恵期間が閉ざされたときに、
When was it?
それはいつでしたか
?AD 34, right?
紀元34年のことでした。
So, you know,Actually, Deacon Stephen was preaching to his church, after whether the church accepts his message or not was very critical.
彼はですね、執事でありまして、自分の大事な教会に向かってこのメッセージを語っていたんですけれども、その教会が彼のメッセージを受け入れようが受け入れまいが、非常に重要であるということを認識していたがゆえに彼はこれをですね、大胆に語ったわけです。
It was a matter of closing their own probations against their own church or not.
自分たちの恩恵期間が閉ざされるか、そういったですね、重要な局面にいたわけです。
God has given them a period.Of grace for 490 years.
恵みの期間をですね、神様は、与えられました。それがですね、490年という期間だったんですね。
And it was the period of 70 weeks prophecy in Daniel 9.
ダニエル書9章の予言で70週の期間として表されています。
What was Jesus expecting of his church to become?
イエス様はご自分の教会がどのようになることを期待しておられたでしょうか。
What was he trying to do for his church? What was his plan for his church to become?
イエス様は教会のために何をしようとしておられたか、教会がどのようになることを望み、期待しておられたのでしょうか。
Okay, let us open Daniel chapter 9 and read what was God's planning and what was, his working for his church to become.
まずダニエル書9章を開いて、神様がどのような計画を教会に対して持っておられたか見てみましょう。
Now we can read chapter 9 verse 24 of Daniel about that.
そのことについてダニエル書9章の、24節に見ることができます。
And this is the beginning statement of prophecy 70 weeks.
24節がですね、70週の予言の、 始まりなんですけれども。
This is the purpose, and this is the reason why God has given them another long period of time of probation.
ここで神様が初めてこの恩恵期間というですね、長い490年70週という期間をですね、お示しになっておられるわけです。
In this Bible verse, we can really feel the heart of God.
この辺を読むとですね、神様のお心がよくわかるようになっています。
This is the integral part of the plan of redemption.
ここがですね、贖いの計画の、まあ、重要な部分なんです。
Okay, let's read this.
見てみましょう。
Now, verse 24 of chapter 9, Daniel.
ダニエル書9章の24節をお読みします。あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意図聖なるものに油を注ぐためです、ためです。
OK。Now, here it says that iniquity is ceased and the sin is ended.
咎を終わらせ、罪に終わりを告げると書いてありますね。
And then the sins is going to be eternally redeemed or, you know, forgiven.
罪が永遠に贖われる、不義がですね、そのようなことが書かれています。
And eternal righteousness is going to be revealed.
そして永遠の義がもたらされると。
This is the purpose of God who gave 70 weeks period of time as another probation for his people.
ご自分の民のですね、恩恵期間として70週という期間を、告げられた神様のですね、これが目的であられたんです。
And the anointed one, Christ, the Messiah, came and they killed him.
さらに意図聖なるものに油を注ぐとありますけれども、この予言の通りにメシアがおいでになって、なられたわけですけれども、彼らはそのメシアを殺害したわけですね。
Because they have interpreted the prophecy according to their own covetousness and selfishness.
彼らは自分たちの、利己心のままにですね、予言の解釈をしておりました。
They were fulfilling their own, You know, wishes, their own wants and their own desires, not God's will.
神様の御心ではなくて、自分たちの欲望に従って予言を実現させようとしていたわけですね。
So, they were not able to discern the Son of God is here to cleanse them from all sins.
故に彼らの罪の状態をですね、清めてあげようとして来られた。救い主を彼らは認めることができなかったんです。
This is the experience of the Day of Atonement.
これは、贖いの日の経験となるべきでした。
But they failed to experience it.
しかし、その経験に預かることに失敗してしまいました。
How unfortunate and sad that was.
とても残念、不幸なことでしたね。
Now, it was AD 34.
紀元34年になりまして、
The year and the month and the day when the probation against the Church of Judea is going to be eternally closed.
このユダヤ教会のために定められた恩恵期間が永久に閉ざされようとしていたその年、その月、その日になりまして、
Of course, not against every individuals, but against the church, the institution.
お断りしておきますけども、これは個人個人の恩恵期間の終了ではなくて、教会としての恩恵期間の終了についての予言です。
They're not chosen people anymore.
つまり、この恩恵期間後、ユダヤ教王がですね、この神の特別な選民とならなくなったわけです。
What does it mean?
どういうことでしょうか?
Did God choose them to save?
彼らを救うために彼らを選民として選ばれましたか?
Was that the meaning of it? The chosen people?
選民の意味はどういうものだったんでしょうか。
And certainly not.
それだけではなかったですね。
In a way, God has chosen everybody in the world to be saved.
ある意味で神様は地球上のすべての人を救おうとしておられて、すべての人を選んでおられましたね。
But God has chosen Israel to become the light to shine to the world so that the world can share their blessings and salvation as well.
神様が特別にイスラエルを選ばれた理由は、彼らに光を与え、その受けた光をですね、彼らが世界に照らし、世界中の人々がその、真理の光に浴するためでありました。
But they became the church that God is not able to use them as light and as representative to the world anymore.
しかし神様はもうこれ以上ご自分の光を掲げるものとして、ご自分の代表者としてイスラエルを用いることができなくなりました。
So God was about to close the probation against them.
そこで神様は、彼らに対するこの恩恵期間、選民としての恩恵期間を閉ざされようとしておられたわけです。
And choose another group of people to represent the gospel.
そして福音の働きを代表する別の民をですね、選び起こそうとしておられたわけです。
It was that year and month and day and hour.
そういうことが起ころうとしていた年、月、日であったわけです。
And God was appealing to the leadership of the churchThrough his servant Stephen once again.
そしてご自分のしもべステパネを通して、教会の指導者たちに最後のですね、訴えを、神様がなさったわけです。
It was a real appeal, the last appeal from God.
これは神様からの最後の訴えでありました。
But many believers, many Adventists do not understand what Stephen was talking about.
ところが、今日になってですね、多くのセブンス・アドベンチストが、ステパノのですね、言わんとしていたことを理解できていないわけです。
I didn't understand what he was talking about either for some time.
私もしばらくの間ですね、ステパノの意図がですね、よくわかりませんでした。
But when I read this portion of the scripture in repetitions and really began to understand what he was talking about.
しかし、よく彼のメッセージを読み、そして繰り返されている部分にですね、注目していくうちに、彼の言わんとしていることがだんだんよく分かってきました。
And then really broke my heart.
それが分かってきたときにですね、心がですね、なんて言いますか、
Just tears,
悲しみに満たされました。
Tears gathered in my eyes.
目には涙が溢れてきました。
This message really touched my heart deeply.
このステパノのメッセージがですね、私の心を強く打ったんです。
Because this message reflects our situation in this modern time.
なぜなら、彼のメッセージはですね、現代のイスラエルである私たち、この私たちにですね、この教会によく当てはまるということが分かったからです。
This message is toward the remnant church at this time. We're talking about our church.
彼のメッセージは、残りの教会であるセブンス・アドベンチスト教会のためのメッセージであります。
As I told you, God is going to judge the Adventist Church first.
すでに申し上げました通り、神様はですね、セブンス・アドベンチスト教会をまず最初にお裁きになります。
The church that has received the light first.
なぜならこの教会がですね、神からの光を初めに受けたからであります。
It is so fair and reasonable.
これは公平なことであり、理にかなったことであります。
That is the principle of judgment throughout the Bible.
これこそ聖書を通じてのですね、原則なんですね。裁きに関する原則です。
Now, would you come with me to 1 Peter chapter 2 first? Let's go to 1 Peter chapter 2.
次にペテロ第一の手紙2章をご覧ください。
I'm sure you know this very, very well.
皆さんよくご存知の聖句だと思うんですけれども、
By the way, you can find this exactly same clause, same text in chapter 19 of Exodus.
ところでですね、この聖句と同じように書かれているところがをですね、が出エジプト出エジプト記19章に見られるんですよ。
You see, this is the purpose why God has chosen his people Israel.
神様はこの理由のゆえにですね、先民イスラエルをお選びになりました。
Now that purpose, that plan of God has removed from Israel and applied to the early church now.
Apostolic church. この神様の目的を遂行する民として、イスラエル、ユダヤ教会からですね、次に初代キリスト教会へと移されました。
Let us read verse 9.
ペテロ第一の手紙2章の9節を見てみましょう。しかし、あなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。
This is very easy and simple.
もう単純にわかりやすく書かれていますよね。
Why did God choose his church?
神様がなぜご自分の教会をお選びになったかと言いますと、
In order to share and preach the gospel and the light, the truth of God and His character.
神様の真理の光、神様ご自身の品性をですね、世界中に知らしめるために、そのことを伝える民をですね、お選びになったわけです。
So all the plans and blessings of God, has been removed from the Church of Israel to the Church of Christ, the early church.
ところが、その神様の光、祝福がですね、イスラエル、ユダヤ教会から取り除かれて、初代キリスト教会へと移されました。
It was very critical time when Stephen, was standing and preaching toward, the members of Sanhedrin.
そういった重要な局面にあってですね、サンヒドリンの前に、ステパノは立ち上がっていたわけです。
Okay, let's read, Book of Acts now.Acts chapter 7, verse 1 to 7.
使徒行伝7章を開きください。1節から、7節まで見てみたいと思います。
Probably, most of you do not really understand what Stephen is talking about or was talking about, in the hall of Sanhedrin in, on, AD 34.
この紀元34年にサンヒドリンの場でですね、ステパノが、どのようなメッセージを語っていたのか、ほとんどの人は理解していないと思うんです。
I didn't either.
私もそうでした。
And this was kind of a little bit confusing or, was not really written, as obvious as we think.
まあ、一見ですね、わかりにくい。本当に何が言いたいのかですね、はっきりしていないような感じの、まあ、メッセージなんですね。
He was just talking about the history of Israel.
彼はまず単にですね、イスラエルの歴史について述べています。
For over the time, I just thought that why in the world, Stephen was just talking about the history of Israel from Abraham, to the members of Sanhedrin.
なぜその、アブラハムの時代からですね、それから彼の時代までですね、のイスラエルの歴史についてステパノがここでこんこんと語ったのか私も分かりませんでした。
Don't they already know it very well?
もうそういった歴史っていうのは、当時ユダヤの人たちによく知られていたものだったんですね。
But I began to realize that he was pointing out something very important aspect in the history of their race.
ところがステパノはですね、イスラエルの歴史の中で歴史からですね、重要な局面についてですね、指摘していたんです。
So when he was talking about the history of Israel in certain way, the Sanhedrin members became so angry.
ですから、ステパノがですね、特殊な言い方で、まあ、やり方で、イスラエルの歴史をずっと述べていた。
So in
raged, ことによって、イスラエルの、ユダヤの指導者たちはですね、怒り狂ってしまったんです。
So they were so enraged and took him outside and stoned him to death right there.
その結果彼らはステパ怒り狂ってですね、ステパノを外に連れ出して石で撃ち殺してしまいました。
What did he say that made them so angry?
何を言ったのでユダヤの指導者たちはこれほどまでに怒り狂ったんでしょうか。
That's what we are trying to study this morning.
そのことを見ていきたいと思ってるんです。
Okay, let us read Acts chapter 7 verse 1 to 7.
はじめに使徒行伝7章の1節から7節まで見てみましょう。 お読みします。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノが言った。兄弟たち、父たちをお聞きください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて仰せになった。あなたの土地と親族から離れて、あなたに指し示す地に行きなさい。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住んだ。そして彼の父が死んだ後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地に移住させたが、そこでは遺産となるものは何一つ、一歩の幅の土地すらも与えられなかった。ただその地を所領として、授けようとの約束を彼と、そして彼にはまだ子がなかったのにその子孫とに与えられたのである。神はこう仰せになった。彼の子孫は他国に身を寄せるであろう。そしてそこで400年の間奴隷にされて虐待を受けるであろう。それからさらに仰せになった。彼らを奴隷にする国民を私は裁くであろう。その後彼らはそこから逃れ出てこの場所で私を礼拝するであろう。
Right until verse 7?
Yes.
Okay. So what do you find in these seven verses?
この今一節から七節まで読みましたけれども、そこに何を見ることができるでしょうか。
What was he talking about in his testimony here?
このステパノ、彼の証の中で何を言わんとしていたんでしょうか。
See, it's easy to just sleep as we just move alongby just reading this scripture casually.
ただ表面的に読み進めていったらですね、大事な点を簡単に見逃してしまうんです。
In these seven verses, she was talking about two things.
これらの聖句の中で二つの重要なことを述べています。
Through the experience of Abraham and Moses, he was trying to point out the purpose of God establishing his people, his church on this earth.
アブラハムとモーセの、まあ、経験、歴史を通してですね、神様がご自分の教会をお立てになった目的について述べているんです。
He was trying to point out that, the purpose he called his people out of the bondage of Egypt and put them in the land of Canaan.
神様はエジプトの奴隷状態にあった中からですね、ご自分の民を救い出して、カナンの地に置かれました。
And he was pointing out two things.
そして二つのことを指摘していました。
Number one, it was not the God's purpose to give them temporal blessings or establish a temporal, the earthly kingdom. That was not God's purpose.
この地上のですね、一時的な繁栄、国を与えるというのが神様の目的ではなかったということ。これが第一の点であります。
Of course, as a people, you need a land to dwell and a place to cultivate, to earn or to get food from, or the nation to establish to protect you.
もちろん民として、何らかの土地を得てですね、そこで、土地を耕して食物を得たり、その国を起こしてですね、自分たちを、まあ、自らの身を守ったりするということはもちろん必要なことでした。
But that is not the purpose why God put them in the land of Canaan.
しかし神様が彼らをカナンの地に置かれた理由はですね、それではなかったんです。
It was just,
目的はそれではありませんでした。
It was just necessities in order to accomplish the plan of God or purpose of God.
それは神様のご計画、神様の目的をですね、遂行するためのまあ。最低限の必要に過ぎなかったわけです。
But the temporal blessings are not certainly the purpose or the end of God's plan.
ですから、神様のご計画のですね、最も重要な目的、重要な点はですね、この地上的な、一時的な祝福ではないんです。
So he was talking about even Abraham, God did not give you Abraham.Any estate or any land to put his feet in.
To put his
feet, food in.
最初、アブラハムにもですね、神様は、安定した 安住の土地をですね、まず与えませんでした。
God did not give Abraham any estate or the land.
最初は土地もですね、遺産もありませんでした。
The promise God gave Abraham was the seed, not the land.
神様がアブラハムに約束されたのは土地ではなくて、子孫だったんですね。
The seed of promise is Messiah.
そしてその、約束のですね、末がメシアでありました。
That is Messiah who will come to redeem them and save them from their sins.
そのメシアがおいでになって、ご自分の民をですね、罪からあがなうこと、それが目的でありました。
So that he can share this blessings to all the world around them.
そのメシアの、あがないの祝福をですね、全世界に述べ伝え、その祝福に世界中の人々を預からせる、これが神様の目的だったんです。
You see, the Palestine is very important location that all the other or big nations can come across in order to have a trade or have a battle or war.
当時パレスチナ地方ですね、地理的に重要な位置にありまして、多くのですね、当時の主だった国々がそこを通ってですね、いろんな貿易とかを行ったんです。中心的な場所にありました。
So God has put them in the right in the center so that he could make them as a beacon of light of truth to the world.
そこで神の民をその真ん中に中心に置いてですね、世界中にその光を、飛ばすといいますか、伝えるですね、役割を果たすように意図されたわけです。
So what is the purpose of God setting the church up in that location?
ですから、あのような場所にですね、神様、彼らを置かれた神様の目的は何だったかと言いますと、
To establish a church so that the Messiah, which is appointed one Christ, can land on.
教会を起こし、そこで教会を起こして、そして、メシアがそこに現れるということが目的だった。
The seed of promise.
約束の末。
Now, already,This will make the leadership very, very angry.
そういうことを言っただけでですね、当時のユダヤ教会の指導者たちは、非常に憤慨してしまいました。
Why was that?
なぜでしょうか?
Because their purpose was to erect or establish a kingdom on this earth, prosperous and great kingdom.
なぜなら彼らの目的はですね、自分たちの地上の王国を建てることだった。そして繁栄して全世界にですね、秀でた国を作ることだったんです。
In other words, they would like to establish a big denomination, church system and organization.
大きな教会をですね、地上の教会を設立すること、それが彼らの目的だったんです。
Can we see our own situations in this Bible text?
この聖句の中に私たち自身のですね、状況を見出すことできますでしょうか。
Was Stephen talking about our true spiritual condition at this time?
今日の真の霊的状態をですね、ステパナはここで指摘したのではないでしょうか。
Oh, certainly he was.
その通りなんです、実は。
Absolutely.
もう全くその通りです。
We are about to have another close of probation experience in the near future.
近い将来私たちはですね、恩恵期間の終了に直面しようとしている、その時にあります。
OK, let's go to let's skip some text here and let's go to the verse 36 to 38、
次に飛びまして7章の36節から38節まで見ていきましょう。
Here he's talking about MosesAnd yet, comparison with the Messiah, Jesus Christ.
ここでですね、モーセについて、そしてメシア、イエス・キリストとですね、モーセを比較させています。
Now,
対比させています。
Now, Moses led them out of the bondage of slavery in Egypt.
モーセは、イスラエル人たちをですね、エジプトの奴隷状態から救い出しました。
And Moses said that, God is going to raise up another leader like myself in the future.
そして将来、 私のような指導者を神様がお立てになるということをモーセは言ったわけですね。
That will lead the church out of the bondage of sin of this world.
そのお方は、この罪の状態から神の奴隷状態から人々を救い出す働きをなさるであろうと言ったわけです。
And what Stephen was talking about is that that another leader God, our prophet Moses has promised is none other than Jesus Christ of Nazareth.
そしてモーセが預言したところのこのさらなる将来の預言者というのが他でもないイエス・キリストであられるということをここでステパノは明言したのでありました。
That's what Stephen was talking about.
こういうことをステパノは言わんとしていたんですね。
Do you think that made Sanhedrin members so angry?
そのこともサンヒドリンのですね、議員たちを怒らせたと思い
ます
か？
Oh, yes.
その通りでした。
Oh, enraged them. They're gnashing their teeth.
歯ぎしりするぐらい彼らは怒り狂いました。
Let's read verse 36 to 38.
36節から見てみましょう。この人が人々を導き出してエジプトの地においても航海においてもまた40年の間荒野においても奇跡と印等を行ったのである。この人がイスラエル人たちに神は私をお立てになったようにあなた方の兄弟たちの中から一人の預言者をお立てになるであろうと言ったモーセである。この人がシナイ山で彼に語りかけた使徒や先祖たちと共に荒野における集会において生ける御言葉を授かりそれをあなた方に伝えたのである。
Okay, and from the verses 39 to 43 he was pointing out that for the, a fact that the people of Israel was trying toretrace, go back to Egypt and try to serve and worship the idols.
Retrace.
They go back to their former idols in the past. They served
the
in Egypt.
Back then.
Yeah, back
then. Trying to go back.
Right, right.
そして39節から43節まで見てみますと、この当時の教会がですね、まさにエジプトの奴隷状態あるいは偶像礼拝に立ち返ろうとしているということを指摘していました。
When Stephen was talking about this, he was accusing the church in his time to Sanhedrin members that you are repeating the history of our ancient Israel exactly.
ステパノは当時の彼の教会の指導者たちを責めていましたね。そして彼らに向かってあなた方は、古代イスラエルの歴史を正確に繰り返そうとしています。同じ間違いを犯そうとしていますと言っていたわけです。
So he was accusing of the church in his time according to the citing of the history of Israel.
彼はイスラエルの歴史を引用してですね、当時の教会の指導者たちの罪を検跡していました。
And their own history became the mirror for their time at the time of Stephen.
そして古代イスラエルのですね、歴史がステパノの時代の当時の人たちにとっての、まあ、鏡となったわけです。
As I told you, this Bible is written for our generation the more than it was written for the generation in the past.
そしてさらに過去の時代よりもさらに今日の時代の私たちのために聖書は、書かれているのだということを、もうすでに申し上げましたよね。
So as we study and read this portion of scripture, and certainly it shows and reflects our situation.
ですから、この場所を私たちが読むときに、さらに私たちの時代も、ステパノのメッセージは映し出して、私たちの状況も映し出しているということを認めることができるように。
Now, let's read Acts chapter 7, verse 44 to 53.
さらに読み進めてですね、44?
Yes, verse 44 to
53. 44節から53節まで見てみましょう。
We really need to read this.
ここはぜひとも読む必要があります。
And after we read this, I'd like to ask you a question. What do you make of this?
ここを読んだ後で質問しますからですね、注意深く見ていただきたいと思います。
What's the point that Stephen was talking about with this scripture?
ここでこの部分でですね、ステパノが抑えようとしていた重要な点は何であったかということを、しっかり考えてみてください。
Okay.
お読みします。私たちの先祖には荒野に証の幕屋があった。それは見たままの型に従って作るようにとモーセに語った方のご命令通りに作ったものである。この幕屋は私たちの先祖がヨシュアに率いられ神によって諸民族を彼らの前から追い払いその所領を乗り取った時にそこに持ち込まれ次々に受け継がれてダビデの時代に及んだものである。ダビデは神の恵みを被りそしてヤコブの神のために宮を造営したいと願ったけれども実際にその宮を建てたのはソロモンであった。しかし意図高き者は手で作った家のうちにはお住みにならない。預言者が言っている通りである。主が仰せられる。どんな家を私のために建てるのか。私の憩いの場所はどれか。天は私の王座、地は私の足台である。これは皆私の手が作ったものではないか。ああ、強情で心にも耳にも割礼のない人たちよ、あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちと同じである。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたか。彼らは正しい方の来ることを予告した人たちを殺し、今やあなた方はその正しい方を裏切る者、また殺す者となった。あなた方は御使いたちによって伝えられた律法を受けたのに、それを守ることをしなかった。
Ah, what a powerful testimony.
なんという力強い証でしょうか。
When the Stephen was, was testifying from verse 44 to 51, these members of Sanhedrin became so angry and enraged, and he realized that he could not go on in this witnessing.
もう44節から51節の部分まで語った時にですね、もうステパノはユダヤの指導者たちがですね、もう怒りの極みに達しているということを見て取ることができました。もうこれ以上長く話すことはできないだろうということを悟ったわけです。
So Stephen cut short of his testimonies, and then he went on to say the conclusion, which is the 52 and 53.
そこでステパノは結論を急いでですね、52節、53節の言葉を語りました。
In his logic, he could have said something more.
このような論理立てをしていけばですね、もう少し語ることができたはずなんですけれども。
But he realized that they were about to kill him.
しかし、もう自分は間もなく、彼らに殺されるであろうということを悟ったステパノは、
So cut his testimony short.
結論を急いでですね、まとめてしまいました。
Now, what was he talking about?
ここで彼が言わんとしていたことは何でしたか?
In these verses from verse 44 to 51, what was he talking about?
この44節から51節まで、彼は何を言っていたんでしょうか。
He was talking about the authority of the church.
教会の権威について述べていたんです。
He was talking about the kingly power of the denomination.
この、当時のユダヤ教会においてですね、王的な権力を振るっていたこの権威について述べていました。
He was accusing the church exercising the power of God unto
自らを神の側に置いて、あたかも自分が神であるかのように、王様のように権力を振るっていた教会の指導者たちを牽制していたんです。
They're misusing of their power.
つまり、自分たちの権力を彼らは誤用していた、誤って用いていたんですね。
He was talking about the temple, the sanctuary built by David and Solomon.
ダビデとソロモンによって建てられた、聖所。神殿について述べていますけれども、
And he was saying that it was only a outward visible symbol of God's presence and His kingly power, God's power.
これは神様の王的な権力、力の権勢の、象徴である、外面的な象徴であるということをステパノは述べました。
Because the church or the sanctuary or big temple cannot contain God within it.
実際には人間が建てたどんなに立派な建物も神様をそこに入れることはできないわけですね。
You know, the church on the earth, churches on the earth are trying to box God up, trying to put God in their own boxes.
ところが地上の当時の教会はですね、神様を自分たちの殻の中に、箱の中にですね、閉じ込めようと試みたわけです。
And he says that this whole heaven cannot contain him.
しかし神様というのは全天をもってもですね、収めることができないお方です。
And the church, the temple cannot even become a footstool for him.
そしてこの地上の教会もですね、宮も神様の、足台ともならないわけです。
You know, the church, denomination, or temple, or the sanctuary, the earthly structure, and all systems, organization, it is nothing, as far as the God's presence is concerned.
神の、御臨在と比べるならば、地上の教会、地上の、神の民、宮、神殿などはですね、もう無に等しいものであったわけです。
It is a spiritual symbolism.
こういった建物というのは単に霊的な象徴に過ぎませんでした。
God would like to be present among God's people.
神様はご自分の民の中に住まわれようと望まれたわけです。
He wanted to show his character through the sanctuary service.
そしてその聖女の様々な儀式、働きを通して、務めを通してですね、ご自分の品性をお示しになろうとされたわけでした。
He wanted to show as an illustration how God is going to deliver God's people from the bondage of sin.
神の民をどのようにして罪の奴隷状態から救い出すかというですね、計画を聖女の働きを通して神様は、示そうとなさったわけです。
In 1 Timothy, Apostle Paul said, the church is the foundation and the pillar of the truth.
テモテ第一の手紙によると、教会がですね、神の、真理の基礎、柱であると述べられています。
Church is not itself a god.
そして教会自体が神となることはできないということ。
Church cannot exercise the authority of God.
そして教会は神の権威を直接振りかざすことはできないんです。
If you do, then you become antichrist, the papacy.
そういった神の権力を振りかざそうとするならば、神の教会であっても反キリストに変わってしまいます。
Then what is the church?
では教会とは何でしょう。
Church is the people of God.
教会とは神の民のことです。
Church is the place where God's truth and light is stored.
教会とは神の、光、真理が収められるところであります。
Church is the foundation and pillar to sustain and maintain the truth of God of the Bible.
聖書の真理、神の真理を収め、そして支持するための機関なんですね、教会というのは。
And now at this point, Stephen was pointing at the church that the church became the throne of, in a way, not Christ, but different spirit.
Can you repeat?
The church of Israel became not the throne of Messiah.But throne of another kind of spirit.
Okay. そしてステパノはですね、ここで指摘していたのは、このイスラエルという神の教会であったはずの機関が、キリストの王座ではなくて別の存在にとっての王座と取って変わってしまったと言っていたわけです。
What Stephen was talking about is that, that you church leaders turn God's church into theinstitution to persecute the righteousness, the righteous people.
あなた方、神の教会が神の教会でなくなり、かえって、神の義を 擁護する人たちを迫害する側に、回ってしまったということをステパノは指摘していました。
Wow, this that was a powerful, powerful testimony.
これは本当に力強い証であります。
When I realized that,
そのことを理解したときに、
touched my heart so deeply.
私の心は強く打たれました。
Tears came into my eyes.
涙が溢れてきました。
Because he was talking about our church, our spiritual condition.
なぜなら、ステパノが私たちの教会、私たちの霊的状態について述べている、指摘しているのだということが分かったからであります。
The Church of God supports, supposed to support the truth.
神の教会は神の真理を擁護する立場にあります。
God has established His church on this earth so that He can share the gospel and His righteousness to the world.
福音、ご自分の義を全世界に述べ伝えるという目的を果たすために神様は教会をお立てになったわけであります。
So the sin can be seized.
その結果、罪に終わりをきたらせることができるということ
でした。So that eternal righteousness can be revealed.
そして永遠の義が示されるようになる。
That was the purpose why Jesus has established church in this world.
これこそイエス様がこの世界にご自分の教会をお立てになった理由だったんですね。
That is the first message you and I supposed to preach to the world.
そしてこのメッセージをまず私たちは世に対して宣布しなければなりません。
That is everlasting gospel.
これこそが永遠の福音なのであります。
That is the purpose of our existence.
これこそが私たちの存在の目的なのであります。
Explain to people how God saves us from our own sins.
神様が私たちをどのように、罪からお救いになるのかということを世の人々に私たちが、説明することになっているんですね。
But the Church of Israel was not doing that.
ところが、当時のイスラエルの教会はその働きに携わっていませんでした。
But in opposite, they were destroying it.
かえってその働きを、妨害、壊していたんですね。
And more than that, they were exercising God's power to punish the righteous people.
さらに、義人たちを罰して、罰するというですね、自分たちがあたかも神のような立場に立って、権力をですね、振るっていたわけです。
And they changed the purpose of God toward the church, and then replaced it with the temporal blessings and power.
教会に対する神の目的をですね、曲解し、それがあたかもですね、この地上の、一時的な王国を打ち立てるのが神様の目的であるかのように彼らは、振る舞っていたわけです。
At this point, Stephen was just wrapping up his testimony rather quickly.
先ほど見ましたようにここでステパノは結論を急いでいました。
And then he said that, The purpose of this Church of Israel is to have the Messiah born.
イスラエルの目的はメシアをの誕生をきたらもたらすということだったということ。
That's the prophecy what we have.
これも私たちのこれが私たちの目的でもあります。
But then you kill that righteous one.
そしてにもかかわらずその義なるお方義なる人たちをあなたたちは殺すのかと。
Do you think?It enraged them so much.
そういうことを指摘を受けてですね、彼らが、怒り狂ったわけですけども、そのことはよくわかりますか
？Absolutely.
よく見て取れますよね。
That's why they're gnashing their teeth and blinded spiritually and took him by his neck and then took him to the outside and stoned him to death.
その結果彼らは怒り狂ってもう歯ぎしりをするほど。怒ってですね、彼の首根っこをつかめて引きずり出して、外で石で打ち殺しました。
They, as a church, rejected the voice of Holy Spirit as a last time.
この時、彼らはついに教会として聖霊の声を、拒絶するという行為に至ったわけです。
Oh, my friends, this is very sad picture.
これは本当に、悲しむべき光景でした。
But do you know something, my friends?
しかし、皆さん、
We as a people of God are repeating the same history at the end of earth history.
この地上歴史の最後の時代になって私たちが神の教会として同じような歴史を繰り返そうとしているんです。
That makes me crying.
そのことを思うとき私は、泣きそうになります。
That makes me so sad.
本当に悲しくなります。
But what can you do?
しかし何ができるでしょう。
Why did God establish this Adventism?
なぜ神様はこのアドベンチスト教会を設立なさったんでしょうか。
After great disappointment, after the understanding of 2300 days prophecy,
2300日の予言の、研究の結果、その大再臨運動が起こって大失望に終わりましたけども、その後に、
What did Adventist understood?
アドベンチストの再臨信徒たちが理解したのは何だったんでしょうか。
What did they understand?
彼らは何を理解しましたか。
They understood that Jesus Christ just went into the most holy place.
イエス・キリストが天の至聖所にお入りになったという真理を理解したんです。
For what?
何のために入られたんですか。
For the final redemption.
最後の贖いのためでした。
Blotting out of sin.
罪の除去のためでした。
To seize the sin problem.
罪の問題に永久に終わりを来たらせるためでした。
To establish eternalEverlasting righteousness.
そして永遠の義をもたらすためでありました。
Which is the purpose of establishing God's church.
これこそ神が教会をこの教会を起こされた目的だったんです。
Now they began to understand the everlasting gospel.
そしてあの永遠の福音をですね、理解するようになっていったわけです。
The purpose of gospel.
福音の目的。
Now, would you come with me to chapter 22 of Acts? I'm sorry, the Genesis. The first book, Genesis chapter 22.
次に創世記22章を開いていただけますか?
And verse 15 to 18.
創世記22章の15節から18節までです。
In this promise of God, and we can find the purpose of the establishing of the Church of Israel.
ここに神様の約束が記されているんですけども、ここにですね、神様がイスラエルを起こされた目的を見て取ることができます。創世記22章の15節から18節までお読みします。主の使いは再び天からアブラハムを呼んで、言った。主は言われた。私は自分を指して誓う。あなたがこのことをし、あなたの子、あなたの一人子をも惜しまなかったので、私は大いにあなたを祝福し、大いにあなたの子孫を増やして、天の星のように、浜辺の砂のようにする。あなたの子孫は敵の門を打ち破り、また、地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう。あなたが私の言葉に従ったからである。
ああ。You see, the people of God supposed to get the door of the enemy.
神の民は敵の門を打ち破ると書かれていますね。
What does it mean?
これどういう意味でしょうか?
We all have a door in our hearts.
私たち誰でも心の扉、門を持っています。
And sin is waiting on that door all the time.
Waiting
to jump on us like a cat. So waiting at the door all the time, the sin.
罪はいつもですね、常に私たちの心の門をから侵入しようと待機しています。
But we got to control it.
しかしそのことを抑えなくてはいけないわけですね。
We must invite Holy Spirit to control and overcome it.
そして私たちは聖霊に入ってもらって罪に勝利するという経験をしなくてはいけません。
So that we can defeat the enemy.
そうすることによって私たちは敵を打ち破ることができます。
So that we'll gain the door of the enemy.
敵の門を打ち破るとはそういう意味なんですね。
You see? So that Everybody, all the nations in the world can gain these blessings from us.
こういった祝福に私たちから私たちを通して世界中の人たちがですね預かるようになるというのが神様の目的だったんです。
This is the third angel's message, my friend.
これこそ第三天使の使命なのであります。
Keeping God's commandments.
神の戒めを守るということ。
And having the faith of Jesus.
そしてイエスの信仰を持つということ。
We become overcomers.
そうすることによって私たちは勝利者となるんです。罪の奴隷状態から、その力から、自由の身とされるんです。
We gain the door of enemy.
私たちは敵の門を打ち破ることになっています。
So we are overcomers, not them, the enemy, the Satan's power.
サタン、敵サタンではなくて私たちが勝利者となるべきであります。
Now let's read one more text here.
もう一つ聖句を見てみましょう。
Exodus chapter 4 verse 7. Genesis chapter 4 verse 7.
創世記4章の7節です。
This is a tremendous text here.
これも驚くべき聖句ですね。4:7.
Yes.
創世記4章の7節をお読みします。正しいことをしているのでしたら、顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを収めなければなりません。
Isn't that a wonderful promise?
これは素晴らしい約束ではないでしょうか。
Okay, if weDo not do good, which means if we do not keep God's commandment, always sin.
正しいことをしないで神の戒めを破る、罪を犯すならば、
is lurking or waiting at the door.
罪がもう門口に待ち伏せているというわけです。
We have a desire of sin or prompting of sin within us all the time.
私たちのうちには常に罪を犯したいという欲望が潜んでるんですね。
But we can rule, we can control the sin.
しかしそれを私たちは抑え込むことができるようになっていますね。
At the door of your soul, what kind of experience do you have?
魂の門口でどんな経験をしたことがありますか?
We always feel, the promptings or temptation of sin from our sinful nature.
罪深い性質のゆえに罪を犯したい、犯しなさいという欲求、誘惑がありますよね。
How do you overcome it?
どのようにしてそれに、そういった欲求、誘惑に勝利しますか?
By receiving the mind of Jesus Christ.
イエス・キリストの思いを我が物とすることによって勝利するんです。
By faith of Jesus Christ.
イエス・キリストの信仰によってであります。
We need to obey God's commandment.
信仰によって私たちは神様の戒めに従う必要があるんです。
Then the sin loses its power.
その時、罪はその力を失ってしまいます。
You see, that's the answer.
これが答えなんです。
That's the gospel.
それが福音です。
Jesus Christ died on the cross and forgave our sins. That's only half gospel.
イエス様が十字架で死んでくださって私たちの罪をお許しになった。これは福音の半分だけです。
At the same time, we have to emphasize the resurrection of Jesus.
と同時に私たちはイエス様のよみがえり、復活について強調しなくてはいけません。
Jesus rose from the dead.
イエス様は死から蘇られた。
He's living.
イエス様は生きておられる。
We got to tell people about that.
そのことについて私たちは人々に、語らなくてはいけません。
That's why Apostle Paul said, I want to, know the power of the resurrection.
使徒パウロはこのように言いました。私は復活の力を知りたいと。
You know,One time I was baptizing a lady.
ある時私は一人の女性をですね、女性にバプテスマを授けていました。
And she said that, you know, I feel something that you did not do for me in this baptismal ceremony.
そしてその女性が私に言ったんですね、何かを感じますと、このバプテスマの式で。それは先生から来たものではないですと。
So I asked her, what is it?
それは何ですかと尋ねました。
And she told me that, well, Pastor, you're supposed to put me under the water longer.
まあ、その、 先生がしなかったことについてですね、まあ、残念に思うというか、もっと先生、長く私を水の中に入れておいたらよかったのにと言われたんですね。
If I did, you could have died.
もし長くこうやって水に沈めていたら、死んだかもしれないわけですよね。
But she said, oh, I'm so sinful.
でも彼女はこういうわけです。私はとても罪深いものです。
Oh, I have committed a lot of iniquities against Jesus.
もうイエス様に対してたくさんの罪を犯してきました。
Oh, I wanted to be washed of my all sins.
もうすべての罪を洗い流してもらいたいんです。
So I told her, this is only a symbolism.
そこで私は彼女に言いました。これはただの単なる、象徴ですよと。
Jesus already washed all your sins of the past.
イエス様はすでにあなたの過去の罪をもう洗い流してくださいましたよ。
As soon as you repented and gave your heart to Jesus.
もし、誘惑を受けたらすぐにイエス様に心を捧げてください。
At the same time,
心を向けてください。
You are raised up again with Jesus.
そしたらイエス様と共によみがえる経験をするでしょう。
You are resurrected as a power of the gospel.
福音の力を受けた結果、あなたはよみがえったんです。
Now we can see the last portion of this testimony of Stephen in chapter 7 of book of Acts, verse 54 to 60.
使徒行伝7章に戻りますけれども、
54
to 60. 54節から60節を見ると、この最後の局面を読むことができますね。
This is very powerful statement.
これも本当に力強いメッセージです。
Go ahead.
54 to 60.
Right.
使徒行伝7章の54節から60節までお読みします。人々はこれを聞いて心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりをした。しかし彼は聖霊に満たされて天を見つめていると神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、ああ、天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステパノをめがけて一斉に殺到し、彼を市街に引き出して石で打った。これに立ち会った人たちは自分の上着を脱いでサウロという若者の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。
What a powerful Bible text.
なんという力強い聖句でしょうか。
What was he talking about?
ここで彼は何を言わんとしていたんですか。
He was saying that Jesus Christ, the Messiah, is the purpose of why God established this Church of Israel.
イスラエルの教会を設立なさった神様の目的はイエス・キリストが来られるということでしたね。
But you have killed him.
にもかかわらずあなたたちは彼を殺害してしまった。
But he's not dead.
しかし今イエス様は死んではおられない。
Resurrected and he's alive in heaven.
よみがえって生きて天国におられますよ。
And he said, I can see the heaven is parted.
そして彼はこう言ったんですね。天が開けたと。開けているのが見えます。
I can see Son of Man whom you have killed standing on the right hand side of God the Father.
そして人の子が神の父なる神の右に立っておいでになるのが見えますと言いました。
He is our high priest.
彼が私たちの大祭司なんです。
He is our judge.
私たちの、裁き主であられます。
He is our redeemer and savior.
彼が私たちの贖い主、救い主であられる。
And then they stoned him to death.
そして彼らはステパノを石で撃ち殺したんです。
And then he said, My Lord, forgive them.
最後にステパノは、主よ、どうぞ彼らをお許しくださいと言いました。
Please do not hold up them of this iniquity.
この罪を彼らに負わせないでくださいと。
He had the heart of Jesus.
全くイエス・キリストと同じ心の状態にあったわけですね。
He had the spirit of Messiah.
メシア、イエス・キリストの霊にステパノは満たされていました。
He was the last voice of Holy Spirit against the church.
これが教会に対する聖霊の最後の声でした。
Now this was the moment the probation was closed against his church.
その聖霊の声を拒絶した教会の恩恵期間がここで閉ざされたんです。
Now from that time on, God was not able to use the church of Judea anymore.
以後、神様はご自分の教会としてユダヤ教会を用いることはおできになりませんでした。
What about us?
私たちはどうでしょう?
Are we in the same condition?
私たちも同じような状態にいませんか?
Oh, we have to pray for the church.
教会のためにもっと祈る必要があります。
This morning we have to realize what kind of purpose God has installed in us and for us.
私たちのうちに、私たちのためにどのような目的を神様はお与えになっているか、よく考える必要があります。
This is our message to the world.
これこそ私たちの世に対するメッセージなんです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、
As we study and read this scripture, we can see our own selves.
これらの聖句を見ていくときに、私たち自身の状態について見ることができます。
Oh, Father, forgive our shortcomings.
どうかお父様、私たちの、欠点をお許しください。
Forgive our iniquities and our hardenings against the Holy Spirit.
私たちの聖霊に対する固くなさをお許しください。
Lord Jesus, purify us.
どうぞ私たちを清めてください。
Help us to become the church that fulfills the purpose of God.
神の目的を遂行する教会となることができますように助けてください。
We want to cease the sin.
罪に終わりをきたらせたいと思います。
We want to reveal the everlasting righteousness in our own lives.
そして私たちの生涯において永遠の義を、表したいと思います。
We want to point to the heavenly sanctuary for the people in this world.
世の人たちのために天の聖所を指し示したいと願うものであります。
Oh God, give us power of Holy Spirit.
どうぞ聖霊の力を私たちに与えてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りします。
アメン。
アメン。